コロサイ人への手紙第2章1節から5節まで、あなた方とラオデキアの人たちと、その他直接私の顔を見たことのない人たちのためにも、私がどんなに苦闘しているか知ってほしいと思います。それはこの人たちが心に励ましを受け、愛によって結び合わされ、理解をもって豊かな全き確信に達し、神の奥義であるキリストを真に知るようになるためです。このキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されているのです。私がこういうのは、誰もまことしやかな議論によってあなた方を過ちに導くことのないためです。私は肉体においては離れていても、霊においてはあなた方と一緒にいて、あなた方の秩序とキリストに対する固い信仰等を見て喜んでいます。アーメン。
今日の説教のタイトルは知恵と知識の宝。知恵知識は誰にも必要です。誰もが求めているものです。で、子供たちにどんなに多くの財産を残してやっても、子供たちがそれを使ってしまえばもう終わりですね。でも子供たちに教育を与えてあげたら、それによって彼らは仕事をし、生活を成り立たせることができる。いや、自分のためだけでなく社会に貢献することができるようになります。日系社会で一世の方々が子供たちの教育に力を注いだのはそのためでした。しかもクリスチャンは子供たちを大学に行かせること、より専門的な技能を身につけさせること、そういうことだけでなく、神様から来る知恵、信仰の知識を身につけさせようとしました。教会はサンデースクールを盛んにし、ユースグループを作り、カンファレンスやリトリートなどもして、信仰の教育に力を入れ、若者たちを育ててきました。主を恐れることは知識の始めである。主が知恵を与え、御口を通して知識と英知を与えられる。旧約聖書の箴言にそうあります。私たちも神様からの知恵、御言葉の知識、それを何にも勝って追い求めたいと思います。そしてそれをしっかりと次の世代に伝えていきたい、残していきたい、この信仰の遺産を残していきたいと、そう思うのです。そうすればこの先どんなに時代が変わっても、子どもたちは時代の波に飲み込まれることなく、また世の嵐に負けることなく、確かな人生を送ることができるでしょう。今日の箇所は、私がどんなに苦闘しているか知ってほしいと思います、この言葉で始まっています。まあ、日本語では翻訳の関係でそれが後回しになっていますが、英語や原文では私がどんなに苦闘しているか知ってほしいと思います。苦闘という言葉が使われていますね。この苦闘という言葉は一章29節に奮闘していますという言葉がありましたが、そちらの方は動詞の形、これは名詞の形です。この言葉には英語で言えば struggle、あるいは fight、 あるいは opposition、 あるいは concern、 そういう意味がある、そういう言葉ですね。パウロは教会の父として、信仰の子供たちが主を知り成長する、そのことをいつも concern、 心にかけていた、そのために戦っていた、ファイトしていたというのです。信仰の知識を教え伝えるというのは何の苦労もなくできることではないからです。そこに戦いがあるんですね。もちろん中には勉強の好きな子供もがいて、勉強しなさいって言わなくてもする子供もあるでしょうけども、まあ稀でしょうね。普通子供っていうのは遊ぶ方が好きでして、子供たちに好奇心を かきたたせ、そして自分で何かのことをやってできた、そういう満足感ですとか発見の喜びとか、それを与えていく。また知識を積み重ねていくためには気まぐれではできませんので、その忍耐ですとか自制心を身につけさせる、これは親や教育者がいつも苦労するところ、簡単にできることじゃありません。大変なことです。皆さんも子どもたちに毎日の宿題をさせる、それこそ子どもと、今日の言葉じゃありませんけれども格闘している、そういう、両親もいるのではないかと思うんです。で、そういう戦いに加えて信仰を持つ親たちは神の言葉と反するそういう教えとの戦いっていうものも経験しますね。進化論、セックスエディケーション、同性愛のことなど、聖書が教えているのとは違う価値観が学校で教えられます。その時になぜそれが間違っているのか、きちんと子どもたちに教えていくという戦いもあるのです。親ばかりではありません。子どもたちも宿題をやるときに答えだけを書き写して終わってしまったり、あるいは試験のときにチーティング、不正をするのに誘われたり、あるいはいじめ、万引き、また占いや偶像礼拝、カリフォルニアにもアメリカにはないかと思ったらやっぱりあるんですね。サタン礼拝のクラブなんてのハイスクールに行くと実際にあるわけです。そういうところに誘われたりする。真っ向から信仰に挑戦してくる、そういうものは分かりやすいんですが、隠れた形で子どもたちを信仰から引き離そうとする、そういうものに子どもたちは取り囲まれています。聖書に基づいた教育、放っておいても子どもは信仰の知識を持つというんじゃないんです。逆でしょうね。ですからそこには苦闘があります。で、子供に信仰の教育を与えようとして嫌がる子供を教会に連れてくる、そんなにしてまで子供に信仰を教えるのは押し付けだ、信仰は個人のことなんだから子供に任せておけばいいんだという方もあるでしょう。しかし子供が正しいものを選ぶために、つまりここに信仰か無信仰かということがあったときに、それを選ぶためには両方についての平等な知識がなければいけませんよね。でなければ正しい判断ができない。ところがどうでしょう、子どもたちは月曜日から土曜日まで毎日何時間も信仰以外のことを学ぶんです。信仰のことは週に一度日曜日にたった1時間しか学ばないとしたらどうでしょう、子供は果たして正しい方を選ぶことはできるでしょうか。もし日曜日に教会にも来ないし、家庭でも聖書は開かれない、賛美も祈りもないというのだったら、子供はどうして信仰の方を選ぶでしょうか。本当に子供のことを考えるなら信仰の教育、それを本気で考えてあげなければいけませんね。子供の信仰のために心を砕いている親であれば、また教会で子供たちを教えている先生方であれば、さらに次の世代のためにそれを心にかけていつも祈っている大人であれば、パウロがここで苦闘しています、それを知ってくださいっていう言葉をうなずけるんじゃないでしょうか。パウロがコロサイの教会のために、またその他まだ自分が訪問したことのないその教会のためにも苦闘をしていた。私がどんなに苦闘しているか知ってほしい、パウロが言った言葉を私たちも覚えていましょう。そして今の時代にこの場所で与えられた信仰の戦い、それにひるむことなく立ち向かっていきたいと、そう思うのです。さてパウロはコリントの手紙第一の9章26節というところでこんなふうに言っています。ですから私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません、空を打つような検討もしていません。 で、これはスポーツの例を取り上げて信仰のことを語っているんでしょうね。パウロの時代にもうすでにオリンピックがありましたから、競争、競技、戦い、それで目標やゴールを見失ったらどうなるでしょう。どんなに一生懸命走っても拳を振り回しても無駄になってしまいます。自分は何のためにどんな相手とどのように戦うのか知っていなければいけません。パウロは信仰の戦いにおいてはっきりとしたビジョン、目的を持っていました。またゴール、目標も定めていました。そしてどうやって戦ったらいいかというストラテジー、方策、戦略をしっかりと持っていた人です。パウロは自分の働きのゴールはこれだと言っていますね。一章二十八節で、すでにそれはすべての人をキリストにある聖人として立たせるためです、ゴールを示していましたが、二章の二節から三節ではそれを別の言葉で言い換えている。こう書いてあります。それはこの人たちが心に励ましを受け、愛によって結び合わされ、理解をもって豊かな全き確信に達し、神の奥義であるキリストを真に知るようになるためです。このキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されているのです。ここでの示されているゴールは何でしょう？神の奥義であるキリストを知ること。これがこの文章の中心です。神の奥義であるキリストを真に知ること。今世界中でイエス・キリストの名を聞かない人はおそらくほとんどいないでしょうね。しかしイエス・キリストを知っている、その名前は知っているという人のすべてがイエス・キリストを本当に知っているとは限りません。クリスマスは世界中で祝われます。でも神の御子キリストが私を救うために人となってこの世に来てくださった、これがクリスマスなんだ、知っている人は多くはないでしょう。もうすぐイースターが祝われますけれども、キリストが十字架にかかられたのがこの私の罪のためであった、死者の中から復活されたのは私を救うためであった、そのように信じそれを体験している人は少ないと思うのです。このアメリカでも多くはないと思います。またイエス・キリストがどんなに清く高く力あるお方であるか、またキリストのご真実、その恵み、キリストの愛、それを心から知り体験している、そういうクリスチャンもさらに数少ないと思うのです。ですから聖書は奥義であるキリストを真に知るように、それをゴールに定めているわけです。私たちの教会では近いうちに執事と理事を選びます。で、聖書はそうした人々について一つの基準を語っています。その基準というのはこうです。テモテ第一の3の9にありますが、清い良心を持って信仰の奥義を保っている人、信仰の奥義を保っている人ですね。信仰の奥義、奥義とは何でしょう。コロサイの手紙では奥義であるイエス・キリスト、キリストが神の奥義です。キリストを本当に知っている人という意味ではないでしょうか。執事として働くにはやはり人々から慕われる人柄、大切ですね。そしていろんな事務的なことをこなしていく能力も必要でしょう。理事の働きでありますと、ある程度の専門知識も求められることでしょう。けれども聖書がそうした人々に第一に求めているのは、そういう能力よりもキリストを知っていること、健全な信仰を保っていること、信仰の奥義をキープしているということなんです。それはなぜかといえば、教会が単なる団体ではなく信仰の共同体だからです。真理のために共に戦う砦、 これが教会です。教会ではいろんなことが相談され、いろんなことが行われます。でもそれが信仰に基づいているもの、また真理に沿うものでなければ、教会は団体としては問題なく運営され、また発展していくかもしれませんが、キリストの教会としては問題が残る、あるいは真理を伝える力を失ってしまう、そうなりかねないからです。もちろん全ての人がキリストを知り、キリストにある聖人として成長していく、それが教会のゴールでありますけれども、羊や理事はその模範になるように、それを聖書が進めているのです。どの団体もそれが力強く前進していくためには、ビジョン、目的、ゴールなどなど、そういうものが必要でしょう。そしてそこに人々を向かわせていく、引っ張っていくリーダーシップというものも必要になります。で、教会にビジョンが必要なのは当然です。でもよくビジョンを作りましょうという人があるんですが、教会に関して言えばビジョンを作るというのは違うと思いますね。ビジョンは与えられるもの、もうすでに神様は教会にビジョンを与えてくださっている、それを発見するものじゃないでしょうか。ペニンスラバイブルチャーチという教会がサンマテオのところにあります。私はチャック・スインドー先生の本を読んで、チャック・スインドー先生がその教会で若い頃育てられた、それからその教会の牧師のステッドマン先生が健全な教会の建設か何か、そういう日本語の題ですけれども、英語ではボディーライフという本を書いておられます。とても素晴らしいものです。それで一度行ってみたいと思って、バケーションを利用して行ってみました。そうしますと、教会のこの正面のところですね、この木のパネルで、正面ができているんですけれども、そこに、もちろん英語ですけれども、英語で御言葉がもう彫り込んであったわけです。どういう御言葉かと言いますと、コリント第一の6の20です。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから、自分の体を持って、神の栄光を表しなさい。つまり聖書の言葉そのものがその教会のビジョンステートメントなんです。そしてそれがいつも誰からも見えるところに、しかも書いて貼ってあるんじゃなくて、誰も消すことができないように木のパネルに刻まれていました。それを見て私はとても感動しましたけれども、この今日開きましたコロサイの2の2から3もどうでしょう。もしこれを私たちの教会のビジョンステートメントにしますと言っても全然問題ないですね。その通りですね。神の奥義であるキリストを真に知る、これを私たちのビジョンにし、ゴールにすることができたらどんなに素晴らしいことでしょうか。パウロは信仰の戦いのゴールを奥義であるキリストを知ることだ、そう定めました。そしてそこに至るために必要なものを三つ挙げています。二章二節の前半です。それはこの人たちが心に励ましを受け、愛によって結び合わされ、理解をもって豊かな全き確信に達し、というその部分ですね。三つのこと何でしょうか。一番目は励まし、二番目は愛、そして三番目は理解です。戦いで一番必要なのは士気ですね。士気というのは侍の武士の士という字と勇気の気という字を書きますから、英語法に言うと侍スピリット、そういった方がわかりやすいかもしれません。今回の東日本大震災では、日本の各地から消防隊がその被災地に駆けつけました。大阪府の富田林からも消防隊が派遣され、岩手県大槌町と読むんでしょうか、そこで人命救助活動に加わりました。地震発生から92時間ぶりのことですが、その町で70歳の女性を救出することができたんです。 瓦礫の下から救い出した。で、この女性を救出しました、その富田林市消防本部中野圭介さんという方が、自分の富田林に帰ってきまして、富田林と聞くと私生まれが堺なもんですからごく近いですよね。まあ、近いっても電車に乗ってバスに乗って行かなきゃいけませんけど、私自転車に乗って行ったことがある町なんですけれども、その中野圭介さんが富田林の市役所かどこかでですね、インタビューを受けましてこう言っています。すごく嬉しかった、救助活動をしている仲間の士気も高まった。そうなんです、仲間の士気も高まった。士気が低くなったらもう救助活動ももうやめようっていうことになってしまう。士気が高まった時に希望が与えられて、もう一人でも多くの人を救おう、そういう思いになりますね。私たちキリストの兵士として信仰のために戦っている私たちは、もう一人の魂を、そんな願いで教会で奉仕を捧げています。でもその戦いが困難でありますと、キリストの兵士である私たちの士気がこう下がってくることがあるんです。ともすれば消えかかってしまうこともあるでしょう。私たちは常に心に励ましが必要です。ですからあらゆる慰めと励ましの源である聖霊様を求めたいのです。人間のスピリットだけではやっていけません。聖なる偉大なホーリースピリット、聖霊によって私たちのスピリットも高められていきたいと、そう思います。パウロが挙げました第二のことは愛ですね。特に真理に対する愛です。イエス・キリストは私は真理であると言われ、神の言葉は真理であると宣言されました。クリスチャンは真理のために、つまりキリストのために、神の言葉のために戦っている者たちです。私たちが守ろうとしているこの真理に対する愛をお互いに確認し合い、共に戦う必要があります。みんなが別々の方向を向いていたら、どうして私たちは戦うことができるでしょうか。真理を葬り去ろうとする大きな力に抵抗することができないのです。真理への愛でお互いが結び合わされ、そして共に戦いたいと、そう思います。明日の連鎖祈祷もそのような愛で結ばれて、一緒に、本当に連鎖ですからね、チェーンですから、プレイヤーチェーンですから、そういう信仰の結びづきを感じながら祈り合っていきましょう。第3は理解です。皆さん買い物に行かれて、店員にこの品物どこにありますかとかですね、二つ製品が並んで高いのと安いのがあるけれどもどう違うんですか、そんなことを聞いてもですね、店員がよくわからないで、ちょっと別の人呼んできますなんか言われるとちょっとがっかりしませんか。逆に自分が探している品物の名前がわからなくても、こんな時にね、こうやって使うもんなんですけども、曖昧なことを言いましても店員が察してくれまして、あ、それここにありますよ、そこに連れて行ってくれる、嬉しいですね。私もある時にこのシャワーヘッドを取り替えようとしたんです。で、シャワーヘッドを取り替える時に、そのネジのところに白いテープ巻くじゃないですか、水が漏れないように。そのテープの名前私わからなかったので、お店に行きまして、こうやってああやってってこういろいろ説明しましたら、店員が察してくれまして、あ、これでしょって出してくれました。小さなものですから名前も何も書いてません。これなんていうのって聞きました。これね、シリコンテープって言うんだよ。そうやって教えてもらってまだ覚えてます。教会でも同じですね。教会にいらした方、特に初めていらっしゃった方が、いろいろ私たちに信仰のことや教会のことや質問してくると思うんです。まあ、もしよく答えられなかったら、それはね、牧師に聞いてくださいよ、そう言ってくださっていいんですけれども、でも基本的なことは誰もが答えられるように、しかも正確に答えられるようになっていたらいいですね。信仰は必ずしも全てを理解してから持つというもんじゃありません。そうだったら一生持てないかもしれません。今は理解できなくても、ともかくも受け入れて信じる。 でも信じたなら自分の信じていることを皆さん理解したいと思いますよね。そして神様も私たちに信じたものに信じることによって理解を与えてくださるのです。パウロはテモテ第二の手紙の一章十一節でこう言いました。私は自分の信じてきた方をよく知っている。信じてきた方をよく知っている。私たちも同じようにしていたいと思います。自分の信仰を理解し、さらに信仰の確信へ導かれていきたいと、そう思います。新年度が近づきました。執事、理事だけでなく、それぞれの集会の責任者、また奉仕者が求められています。皆さん奉仕を頼まれて、私に能力ないから、知識がないから、そう言って心配になることがあるでしょう。でも能力、知識は信仰があったら後からついてきます。大丈夫です。もし人が真にキリストを知っているなら、その人はキリストに仕えるのに必要なすべてのものを備えられます。三節ご覧ください。このキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されているのです。キリストは知恵と知識の宝です。キリストを知る者はキリストのうちに隠された知恵と知識の全部を知るのです。逆にどんな知識があり能力があったとしても、キリストを知らないなら、その人はすべてのものを知らないことになります。キリストはすべてのものの作り主であり、すべてのものの主です。キリストを持つ者はすべてを持ちますが、キリストを持たない者は何も持たないのです。お分かりいただけますか。パウロはピリピの手紙で自分の経歴を並べ立てた後でこう言いました。しかし私にとって得であったこのようなものを、私はキリストの上に損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさの上に、一切のことを損と思っています。大胆な言葉です。キリストを知ること、それはどんな身分、立場、経歴、栄誉を得るよりも素晴らしいことだ。パウロはそう言っているのです。この言葉を読むために私はいつもキリストには変えられませんという聖歌を思い起こします。皆さんも大好きな聖歌でしょうね。キリストには変えられません。世の宝もまた富も、このお方が私に代わって死んだゆえです。キリストには変えられません。有名な人になることも、人の褒める言葉も、この心を引きません。キリストには変えられません。いかに美しいものも、このお方で心の満たされてある今は、世の楽しみをされ、世の誉れを生け、キリストには変えられません。世の何者も。キリストを知る人は、この世のどんなものにも勝るものを知っているんです。キリストにある最高の宝を喜んでいる人です。私たちも、キリストを知ることの素晴らしさをもっともっと味わいましょう。そこに隠された知恵と知識の宝から豊かに受けて、主のために励むものになりたい。そう思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、私たちに奥義であるキリストを示してくださり、心から感謝します。キリストを信じた私たちに、さらにキリストを知ることを求めさせ、また教えてください。私たちがキリストを知ることによって、人々は私たちを通してキリストを知るようになります。私たちをキリストに、うちにある知恵と知識の宝によって強め導いてください。主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。